っていう感じでしょうか。
うん、
はい、大丈夫、もっと話したいことあれば
言っちゃうもん多分。
あ、そう、うちまで。
イカそうめんが出てきたよ。
あ、イカそうめん、あ、そこ大したあったんですけど、前々からね、
はい、
俺読んでて、うん、紹介しようと思ったんだけど、うん、ちょっとタイミングを失ってしまったというか、うん、かなり大ネタなので、何ていうんですか、生中には語れない作品なんですよ、うんうん、でどうしようかどうしようかなと思って、いろいろ調べてからちゃんと語ろうかなと思ったんですけど、まあそんなに調べないでここまで来ちゃったって感じなんですけど、これですね、今多分本屋さんとかに行けば割と、海外文学の、ね、棚とかに並んでると思うんですけど、こういうちょっと縦長の、
はい、出ました、
はいはい、
エーコ・ウンベルトです、
はいはい、ウンベルト・エーコの、うん、女王ロアーナ神秘の頃の本が出てる、岩波かな、うん、岩波から出てる、うん、本で、うん、定価2,400円、
うん、
これでもジョン・ヘカがあるんで、うん、なんでまあ合計すると4,800円ぐらいなんですけど、うんうん、になっちゃうんですけど、まああれなんですよ、その分ものすごい手応えのあるものなんですよ、うん、はい、ね、デルトエイ、なんて説明すればいいですかね。ラジオビュークでは、うん、ウンベルト・エコに関しては、ね、以前にも何度かちょっと取り上げたりとかね、うん、
バラの名前、
バラの名前を取り上げてる回と、うん、あと何だっけかな、国立新美術館かどっか行ったあたりかなんかで、うん、なんかその美術史かなんか話した時に、うん、この人は美術史の研究家でもあるから、
うん、
その辺、
そうだね、映画の時に、
そのあたりの話をした時かなんかで、うん、多分2回ぐらい、うん、なんでかんだで話してると思うんですけど、うん、まあちょっとね、格調高すぎて、はい、ラジオビューフレでなんでこんな人取り上げるんだって感じなんですけど、まあ、これ一応経歴があるから書いておこうかな、はい、1932年北イタリアのアレッサンドリアに生まれ、中世美学、哲学、記号学、メディア論などの研究のほか、評論、翻訳、創作に幅広く活躍した世界的知識人として知られる、うん、1980年、48歳の時に中世修道院を舞台にして初めての小説バラの名前を発表、映画化もされ世界中で大ベストとなった、著書に、記号論、永遠のファシズム、完全言語の探求、美の歴史ですね、多分前、
うん、
もうすぐ絶滅するという紙の書物について、ウンベルト・エーコの小説講座のほか、小説にフーコーの振り子、前日とバウドリーの、プラハの墓地、16年のミラノで死去という感じにな
っています、うんうん、そうですね、亡くなったあたりで、ね、はい、出版ラッシュでしたよ
ね。そうですね、うん、出てないかったやつがあって、うん、まあ、ある種のこの遺書的な部分が、うん、自分の人生の総括的な、部分のある小説だと思います。で、話で言うと、まあ、このところにいろいろ、記憶は人間にとって最高の解決策ともいうもので、時間は人間、あ、これ何言ってか分かんないなこれ、まあ、折り返しのところに書いてありますけど、うん、まあ、あるイタリア人の実様が、うん、何かしらの事故に遭いまして、
うん、
でもう霧の中から帰ってきたら、うん、まあ、ベッドの上に寝てた、
うん、
でしばらくその、まあ、植物状態にあったと思うんだけど、うん、起きたら、うん、まあ、完全に自分の記憶がなくなってた、
うんうん、
で記憶がなくなってはいるんだけど、うん、部分的なものであって、うん、自分のそのエピソード記憶みたいなものは全部抜けました、
うん、
自分がどういうことになってっていう個人的体験談の部分は全部抜け落ちてるんだけど、うん、この人っていうのはもともと古本屋なんですよ、
うん、
でも古本屋って言ってもただの古本屋じゃなくて、うん、まあ、古書商っていうか、うん、ものすごい世界的な、うんうん、そう、サザビーズとかに出るような、うんうん、もう何世紀も前 の、うんうん、歴史的な書とかを取り扱うような人 で、うん、で、まあ、ものすごい厳格的な人なんです、
うんう
ん、だから読んでる本とか、うん、自分が今まで見てきたものみたいなものは全部、
うん、
もう生き字引きのようにサラサラと出てくるし、うん、 歴史的にそのアレクサンダー大王がどうんかんぬみたいなのは、もう時系列や歴史からエピソードか場所がバーって出てくるんだけど、自分が去年何やってたか、一切出てくる。家族の名前全部出てくる。あの神さんが出てきたら、あなた誰ですかみたいなもう状態っていうおっさんが自分の、まあまあ要するにまあ書籍、本とかそういうメディアに全ての人生を捧げちゃった人なんだけど、それを読み返すことによって自分の人生を取り返せるのかっていう話。
すごい、なんだそれやってる設定だけ
まあ面白そうです、だからなんていうか個人誌全部抜け落ちたデータベース君みたいになっちゃってるっていう感じなんです、だからそのお父さんとか出てくる、あの家族わーって帰ってくるんだけど、あなた誰でしたって。
これ小説なの？それ論評かと思ってたんだけど、
小説なんです。そうそう、もう見るとちょっと分かると思うんですけど、ものすごい大量のその図版が入ってて、でまあいわゆるその英語的な何ですかね、ポストモダン、カンテクスト的な文法で作られてるもんなんで、パッと見るとこう、まあ、横書きのちょっと変わった本なんですよ。ペーパーバック、向こうのペーパーバックっぽい感じで。で、絵を見ると、モンテクリストが、とか、あとはこれ、ジュン・ヌベルヌの、海底2万マイルとか、あとはキリスト教の拷問の、S とか、いわゆる当時のそのアールデコ風の、ファッション誌とかのイラスト、例えばこうペーパーバッグ、ある種のこの娯楽小説、最終的娯楽小説の表紙だったとか、タバコの缶とか、だから本当になんつうかその人間が人生の中で触れてきたありとあらゆるメディア、これは宝島かなの挿絵とか、あとファッション、ファシズムのプロパガンダのポスターとか、もうあと漫画のね挿絵とか、後半はレコードとか、あと映画とか、まあ、あと週刊誌、新聞、もうありとあらゆるものがもう大量に詰め込んであるっていう。だからこれ見るとなんかメディア論とか、そういうものなのかなと思うけど、違うんです
よ。人しか見えない。
そうじゃない。まあでも、そういう構造だから、あの個人が、だから基本的にこれ小説って言ってるんだけど、もう完全に自分の過去を忘れちゃったジジイが、あの田舎の実家に戻って、その押し入れとか屋根裏部屋とかにある本をもうただただ読みふけるっていう、それだけの話なんです、だから映像化するとめちゃめちゃ地味なんだけどっていう話なんだけど、なんでラジオビューグルで取り上げるかっていうと、なんですかね、この本がものすごい漫画太郎の本なんですよ。でウンベルト・エイコ自体が非常にその漫画に対して書いてある評論とか、そのもあるし、外のコレクターであるっていうのはまあ知ってたんですけど、そこの部分がかなりキーになってて、だからまあ話で言うと、まあ最初のところにちょっと出てくるけど、失われた時を求めての主人公におけるマドレーヌがあるんですよ、過去を思い出すためのキーン、マドレーヌをこう紅茶に浸して食べるとこう自分の幼少期が戻ってくる、それが漫画なんです。最初にぼんやりしてそのボケ老人が、あのイタリアの公園を歩いていると古物商がいろいろ売ってて、であのいいものありますよ、出物ありますよっていうのを出すと、さっき出てきたけど前にねラジオビューグルでディズニー特集、ディズニーのコミック特集をやった時にちょっと、あの取り上げてこれね、にも出てきたけど、クララベルカウっていういわゆるディズニーのアニメの、まあ、最初期からいる、まあ、あのおっぱいのでかい、まあ、いわゆる乳牛です、のキャラクターがいるんだけど、そのクララベルカウのコミックストリップを発見することによって、もう何も思い出せないんだけど、これどうですかって言ってたら、これはオリジナルのように見える、再現しているように見えるけど、これオリジナルじゃないよと、オリジナルの場合は、これモノクロで刷られてるけど、オリジナルの場合は赤茶色っぽいカラーインクで刷られてる、色刷りであるとか、うんぬんかんぬんっていうのがブワーッと出てきて、どういう話であるかみたいなのが出てくるわけです、でこれ聞いて俺はまず最初に頭に浮かんだのは小野さんだったんだけど
そうだよね
そうそう、小野さんがあれ、あの手塚治虫の新宝島の話とか あの最初に出てるやつはこう、うん、もっと髪が悪くて薄くてっていう、
その
いい髪じゃないから半分ぐらいのサイズで色も茶色っぽいインクでみたいな話出る。
幼少期で自分が買った一冊ずつ買ってってみたいな話、
それがないけど友達になんか取り上げられちゃ、なっちゃってそれなくてさみたいな話とか、うん、あの感じでブワーッと出てくる感じなわけ、うん、でそれにそのクラダーベルカウの財宝が、うん、失われた時に求めておけるマドレーヌ、うん、それによって記憶が引き出されて、うんうん、これによって自分が取り戻せるんじゃない。じゃあ田舎にその幼少期っていうか少年時代を送ったんだけど、うんうん、彼の中ではいろいろ少年時代に送った田舎に対してはこう、うん、なんかトラウマ的な何かがあるらしくて、うんうん、あの子供をたまに連れていくことはあるけど、うん、あまり帰ってそのままにしてあるから、うんうん、それを触れていけば思い出せる、
うん、
完全に自分を失った人間が同じものを読んだら同じ人間になれるのかっていうテーマにもなっている、まあ、ある種その非常にウンベルト・エーコ的なるテーマ設定がなされている作品 でその後 もうありとあらゆるメディアが出てくる、さっき出てきたね少年向けの冒険小説とか、そのなんていうのかね、世界百科事典的ないろんなその子供向けの面白い世界史的な読み物、エイリー図鑑みたいな話があったりとか、それからもう少しこうステップアップしたより文学的なものに触れていく歌舞伎、そして漫画があったり、あの音楽に触れたりで映画が来て、でその中で同時になんかこうチンチンが大きくなったりとか、学校の女の子に惚れて、もうありとあらゆる手を使ってその女の子の出会うように仕向けるとか、本当しょうもない、そういう感じの話です。だから多分ね、かなり自伝だと、でそれでもちろんその時代設定から分かるように、で第二次世界大戦がどんどん飲まれて、でファシスト党がどんどん大きくなっていて、で個人の中に浸透して生活も変わって、それ一色になって戦争に巻き込まれていって、で負けてどう展開していくか、まあイタリアはね、まあ、その変わっていってっていう話とかがもう全部入ってるっていうか、ありとあらゆる歴史がごったになってるみたいな話で、でまあ、ちょっとここから話し始めちゃうと、もう収集がつかないんで、まあ、漫画に絞ると、まずはそのディズニーのコミックから始まってって、マジシマンドレイクとかファントクとかディック・トレイシー、ディル・アーブナー、あとリック・カービィとか、あとテリーと書いてるとか、テリー・アン・ザ・パイロットですけど、この間も話しました、の話とか、あと全然知らないイタリアのコミック、電撃ディック航空隊、電撃男隊フラッタービオン、これとか全然この、まあ、日本語にされちゃってから分かんないとか聞いたことのない、まあ、影の、まあ、向こうでいうとフーメット、コミックのフーメットっていうんだけど、の話とかいろんなコミックも混じって、その少年期を出て、最終的にはこの話がある種のこのメディアと個人的体験の高みに上り詰めた最終段階に、なんていうのかな、天から降りてくる大階段のような、本当にそうなんだよ、そういう世界が広がって、そこに次々と漫画のキャラクターが降りてきて、フラッシュゴードとか、
そう、お迎えってわけじゃなくて、
まあまあそれに近い風にも取れる感じなんだけど、で最終的にこのジョー・ロワーナが登場するっていう、ものすごい漫画トローの反
応、なんだそれや、
漫画から始まって漫画に着地するっていう、俺が言ってるとこれあの嘘みたいに聞こえる、本当にそういう話なんですよ。だから、今その、日本、英語といったらさ、それこそ腕に覚えのある本読み解き手とか、評論家とかは挑んでると思うけど、読み解けないでしょ、これって。わかんない。
そんなわかんないですよ。誰が読めんだよ、
そうそうそう。
小野さんは推していくかもしれないけど。
そうそうそう。本当にお前説明足りないと思いながら、読みながら。
すごい。だってさ、ウンベルト・エコーだったらさ、みんな読まなきゃ。まあ、読まなきゃって言って読んでる人いると思う。
文学者は絶対あると思うんですよ、苦しいと思うよ何言ってんのこの人、盲録したかなと思いながら半分読んでる可能性あると思う
全部わかんない
分かんないっていう何そのクララベルカウンって これが宝のアリカだみたいなこと言い出して、バーみたいな、
バーみたいな、おかしくなっちゃった、おかしくなっ
ちゃった、裁判機についに関節を怪我するみたいな、いや、ちゃんと意味あるよ。
すごいなそれ。
っていう話なんで、逆にちょっとその海外漫画とか興味のある人には。挑んでもらいたい。A 子今まで側近と来てなかったかもっていう感じがあるかもしれないけど、うん、逆にそういう人にピンとくるかもしれないよ、うん、感じの本。
コミックもいけんの、美術史。
いやいや、じゃないね、うん、ちょっと読んでたけど俺も知らない。イタリアのドメスティックのコミックとかすっごい入ってくるから、そこら辺が。だからこの女王ロアーナ神秘の炎ってタイトル、うん、これのタイトルに対して、うん、解説を入れてる人多分ほとんどいないと思うんですよ、うん、俺も最初に聞いて、うん、何それと思ったんですよ、うんうん、まあなんか意味ありげじゃないですか、うん、女王ロアーナ神秘の、うん、で実際その女王ロアーナっていうのが出てくる、うん、漫画のキャラ、うんうん、漫画のキャラなんですけど、調べてみたらこれっていうのは、うん、イタリアで出てた、うん、ちょっと僕イタリア語ができないんで申し訳ないんですけど、うん、チーヌエ・フランコっていう、チーノとフランコっていうコミックストリップの本がある、うんうんうん、それに出てくる、うん、まあ、あのオリエンタルな美女、ね、顔半分隠したこうビキニのようなね、前だりをしたセクシーな女性、これが、まあ、女王ロアーで、それの登場するエピソードで女王ロアーの神秘の炎っていうエピソードがで、そのコミックっていうのはオリジナルは、アメリカのライマン・ヤングっていう作者が書いた、俺もこれ読んでなかったんですけど、ティム・タイラーズ・ラックっていう英語のコミックのイタリアローカライズ版に出てくる女王の登場エピソードから撮ってるんだよ。
分かんないし、
分かるわけねえだろうって。でも聞いてみると、ああって
感じなんだ。そういう登場してる理由はちゃんとあるんだよ。
で、まあ、ライマン・ヤングっていうのは以前にも話したあの、うん、チック・ヤングブロンビーの話を前回、はいはい、この3回に話したけど、チック・ヤングの兄貴なんだよ。
分かんないよ。
分かんないだろ、うん、でも本当にそういう話なんだよ。分かんない、うん、説明が足りないけど、うん、全部つながってくるんだよ、うん、でこのジジイは自分のことは分からないけど、うん、メディアに対して全部つながってるから、うん、それは全部つながってる、うん、だから全く説明がないんだけど、うん、物語の中にこの文章の中に、うん、いろんなところにね、マルコシック体の、うん、基本はまあ
文章がある
ずっと書かれてる、これ全部本の引用なんだ
よ。ああ、そういうことなんだ。そうそうそう、
で自分は分からないまま喋ってるんだけど、うん、エピソード記憶ないから、うん、彼が喋ってるものは全て引用なわけ、うん、でそれが何の説明もなくバンバンバンバン入ってくる、うん、だからマルコシック体が出てきたら注意、これは何があるっていう、それを一つずつしらみつぶしに読まなきゃならないっていう、ものすごいハードルが高い本なんだ。
やってくれたね。
そうそう、うーわっていう。ああ、ただああ、それを解析していく面白さ、ただめちゃめちゃ手ごわい、うん、っていう本なんだ。だからぜひそのコミックに興味がある人は、うん、そこら辺、まあ、少なくともディズニーのコミックとか、うんうん、まああのアメリカのクラッシュコミック、うん、あとフラッシュゴードとか、うん、それはキーになってるから、うん、どんなものかなぐらいは知ってるといいと思うけど、うん、全体的に興味があると、うん、すごく楽しく読んでるんじゃない。まあ、あと図版がすごく綺麗。あ、
本当です。それそっちの本だと思って見える。
うん、そうそう。この図版は、こういうものだよ、歴史的にはみたいな、あのウンベルト・エコは説明してくれる本だと思う。違うんだよ。ウンベルト・エコは関係ない親父、おそらく自分をモデルにした親父がそれを引用したことを勝手に喋ってるっていうボケ老人の話だ。ただ、まあ、それによって。うん、まあ、ある種 の, その第三者性という匿名性がもたらされてて、英語が書いてればまたそれは論評になるけど、その何でもない人が記憶を失った、まあ、ある種七種のゴンベイ状態なんですよね。まあ、それを読んだら同じ人間になる。あとは文章というものやメディアが読む人間の人生みたいな文法を取り払って成立するのか、そういうなんか本質的なものに立ち返っていくというか、うん、それを取り除いている部分ですごい面白い本になっていて、そういう意味で まあなんかある意味で本当に栄光らしい本ではある。
すごい。ね、いつぐらいに書いたんだろうね。すごいな。
はい、多分ね、書いたのは
何年なのかな。
2000年代、まあ、話には聞いてたの。そういう本があるって言ってたんだけど。ファーストパブリッシード、2004って書いてあるな。
あ、そう。
うん。だから結構前だと思うけど、日本語版が出たのは、うん、まあ、今回。
人生。
これは翻訳できないよ。翻訳したら大変だと思う。
よくこんな英語をもう
最後にね、ちゃんとあの引用文、うん、作品もついてるけど、うん、まあ突っ込めばね、うん、あそこちょっと違うとか、
うんうん、
ね、その言い回しは違うんじゃないかとか、うん、そんなかね、野暮なこと言わない、うん、大したもんだよ、これだけもうやってくれれば、うん、
出版社からもお前これ英語で終わってないじゃんとか言って、
いや
う
わ
そうでしょ、
そう
やるんです
あれやんのみたいなそうで、さっきも話したようにイタリアだけじゃなくて、実はフランス語版の翻訳とか英語版の翻訳とかいろいろ入ってるし、まあラジオビューグル主観になると本当に難しい話で、コミックの、ね、話とか、まあ、歴史的な話っていうと、やっぱねこの話ってどういうことなのってコミックのバックボーンは考えていくと、どんどん遡っていくことはある程度必要になっちゃう、遡って考えていくと、どうしても真ん中からはみ出ちゃうんだね。